最近占いにハマってまして、みんなの前世が見れるんですよ。
前世が、
前世が
見てほしいですね。
見てほしいですね。
見ようか、
はい、
家主から
い
くで、
はい、
家主の前世は、あ、なんかすごい昔の王宮が見えるな。
へ
え、
あ、王宮にいる女官やな、美人な、
え、チャングムみたいですね。
あ、そうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
僕はどうなんですか。
あ、サンガさんも、
はい、
サンガさんはな、おお、おお、これはサンガさん、ちょっとこれ見にくいな、あれ、あ、見えた、あ、なんか黄色いもんが見えるな。
黄色いもん、
あ、黄色いもんを、なんか茶色の毛だらけ、あ、バナナ食べてる。
誰がゴリラやねん。みその落語研究会。
始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われている月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
副会長の桂さんがです。
会計の原瀬京香です。
はい、というわけで、ね、苦心の怒鳴りでございましたけども毎回ね、
頼りすぎちゃいますか、
ゴリラに。
ゴリラに、
ゴリラに、もう、ね、
まあそんなわけでございましてね、はい、先週のトークテーマがね、変わらなきゃって、変わりますっていうテーマ、
そうですね、はい、
もう一個変わってるところがございまして、あの最初のこの隣ね、その落語研究会と連動してるポッドキャストの部分なんですけど、
はい、
私今もう台本読まずに言えるようになりました。これ今までね、はい、台本見ながらだからよう噛んでたんですけども、さすがにこれだけ覚えるとかまんくなりましたね。そりゃそうですよ、
そりゃそうですよ。何回やってるんですか。85回、85回やったらできるでしょ誰でも
そうやな、
ねえ、
85回もやったらできるわな、
ね、
さすがでございまして、
まあこれね、変わったところまだありますよ。
何が変わった、
前回もね、そうなんですけどね、なんとさんが休みのことに触れてないっていう。触れてなかったな。
え、なんとさん、2週連続触れられてない。
触れられてないですよ。
レギュラーメンバーやのに、
ね、
2週連続
なんとさんのこんな自然にいないことってあります。
え、こんな自然におらんかったのに気づいてなかった。気づいてなかった。
もういいですよそれ。
びっくりぽんや。
いやいや、変わらんな。
言わしてや、ちょっと
変わらんな、
ちょっと流さんといてや。
いやなん
とさん、ね、必死で俺がさ、くどくろうとしてるの、流そう流そうとしたら今言わさんとこ
でしたよ。もういいですよ。先週何回行ったんですかあれ。
いや、まあ先週からまだ10分ぐらい経ってへんか、
経ってないですけども。
そうそうそう、
何回びっくりぽん言いました本当に、
言い過ぎたことにびっくりぽんなね、ほんまもう。
お
お、さあ、なんとさんが、先週に引き続き、
はい、
お忙しいということでございます。
講
談会もお忙しいということでございまして、
はい、
で我々3人でお送りさせていただいております、
はい、
もうね、ちょっと毎回質問を読み上げたりとか、
はい、
なんか落語会にまつわること話してたんですけども、今回ちょっと特になかったので
質問がね、なかなか、だから普段から何にもない時でも送っていただいたら、
そう、
答えていきます。
そうよ、みんなどんどんもっとレスポンス返してくださいね、何でもいいですよ本当に、
はい、
もっと家の人のこと知りたくてね、先週そのカフェの話とかもありましたので、
はい、
なんかそどこにいて会えますかとかでもね、まあ、もちろんね、その原瀬ファンからは、原瀬ファンが聞いてはる人は知ってるかもしれませんけど、はい、むしろくファンから原瀬さんに聞いたこと来たとか、
はい、
聞きはった人とかは、
はい、
でまあ質問コーナーがないときにですね、
はい、
どうしようかと思ったんですけども、
はい、
まあよくね、普段聞かれることあるでしょ、落語家とかアイドルやってたら
よく聞かれること、
例えば、まあなんで落語家になったんですかとか、何になったんですかとか、
はい、
まあ、やってて何が大変ですかとか、
うん、
分かりますかとか、
はい、
まあ、そんなことをね聞かれるんですけども、
うん、
まあ、題しまして、
はい、
よく聞かれるけど困るあるあるでいきましょうかなと。
困るあるある、
まあ、困るというかね、
はい、
実際その落語家やってて、
うん、
将来どうなりたいんですかって聞かれても、
うん、
なかなかその、まあ、業界内でねそういう話した時は、はい、なんか、まあ、通ずるもんがあるじゃないですか。だいたいさんがさんとしては創作もやってるし、
はい
はい、で僕としては古典をメインにやってるし、
うん、
で、まあ、将来的にそう、だいたいそういう風にやってる人はこうなっていくみたいなのあるけど、
はい、
それをだから 一般人に説明するのって難しいじゃないですか。
難しいですね。
で特に、はい、あの東京は知らないですけども、まあ、大阪の一般 の, そのお笑いのお客さんっていうのは、はい、まあ、大体吉本で育ってますから、うん、新喜劇でやとかね、でもまあ、うん、三賀さんは吉本興業でまだまだ松竹芸能ですので、はい、出ることはできないんですよ、はい、で昔なんか本当結構昔ね、もう最近はそんなことないんですけども、うん、はい、吉本の芸人と松竹の芸人が共演するのは NG やったらしいんですよ、うん、
らしいですね。
そうそうそういう時代もあったりとかしてですね、はい、だからそういうのでもまあ説明せなあかんし、はい、でまあ、あの米朝事務所っていうのがあって米朝一門の会には出れないとかもありますやんか、うん、だからそういうところもあるしね。じゃあもっと深く言うと、まあ、深くっていうか逆浅いかな、あのテレビ出たら応援するわって言われるんですよ、
うんう
ん、でもテレビに出る方向に向かってるか向かってないかすごく難しい。昔 の, そのザ・パンダ、まあ、金石師匠とか吉会長、はい、ね、亡くなった小染師匠とかの時代は、
はい、
もう言うたら、まあ、落語家イコールタレントやったんですよ。その頃はその吉本 の, そのタレントスクールみたいなものも、まあ、なかったというか、
はい、
まあ、芸人さんがそのいらっしゃらなかったんですよ、
うん、
だからその当時から知ってる人から見ましたらね、
はい、
もうなんや、あの落語界のテレビ出るもんやと思ってあるわけですよ、
うん、
でも実際ミソラクリスナーの方はねご存知だと思うんですけども、
うん、
落語を中心にやってるわけです我々は、
うん、
でまあ、そういうところでね、じゃあテレビに出るってなったらまたちょっと別の言うたら、まあ、あの脚力を使う、陸上で言うと長距離と短距離の違いみたいなところあるわけですよ、
は
い、落語はまあ15分20分であの帰化する、それを尺その尺で、ものね、創作落語も作るじゃないですか、
うん、
仕込んでバラしてとかで、テレビは3分とか2分でどんだけインパクト残るかキャラクターを作れるか泣かせるかっていうところで、まあ、全然違うし、
うん、
まあ、両立させることがもしできるんであればもうとっくにスターになれてると思うんですけども、
そうなんですよね、まあ、
例えば10秒で面白いこと言わなあかんとかもありますもんね。
そうそうそうそう、
うん、
だもちろんそれができたらいいに越したことはないんですけども、
そうなんですよね、
ただやっぱりあのそうじゃなくてね、
うん、
落語家として売れたいと思うと、
うん、
まあ難しいですね。例えばあの桂吉弥兄さんなんかは新選組に、
はい、
出まして、その後 NHK の朝の連ドラチリとてち
ん
に、もう落語家の役として出まして、
うん、
だいわゆるなんかその、まあ、落語家としての技能、芝居の技術を生かしながらも、うん、あの売れたっていう、うん、まあ、近年ではすごくいい例ですよね、
うん、
でもなかなかね最近そのスターが出てけえへんなんてよく落語家言われてまして、特に髪型は、はい、だから今後この時代ね、特にそのテレビ的にもその落語家が売れるっていうのはすごい難しいので、だから我々だから一概にね、うん、そのなんかあのこういう風に売れたいってなかなか言いにくいんですよ。三賀さんなんかあります、具体的にこういう風に言ってるとかってお客さんにそれ聞かれたら。
ないです。
ないよなないよな、
難しいですよね。
三賀といえばゴリラって、
であれがゴリラやねん不意をつかないでください
。そうそう、今ちょっと油断してた
ね、はい、
そうそうそうそう、だから僕なんかだからもう本当にあれかな、いつも言うのは、
うん、
もうこれシャレですよ、
はい、
あの今その落語が忙しいからテレビに出る暇ないんですとかってね、
うん、
あのまあ、酒の席とかではそういうこと言ってるけど、
うん、
まあ、実際その落語界を1000人2000人のキャップ入るホールで、
はい、
まあ、普段テレビに出てない方が、
うん、
結構埋めてはる人とかいるじゃないですか、
うん
う
ん、
でそういう人はその落語好きな方、またそのお連れさん、そういう世界では絶大な人気を誇るけど、
うん、
まあ、知らん人からだったら誰それみたいな、
うん、
まあ、それでいいと思うんですよね、うん、まずはだからそのやっぱ落語界でまあ、僕はねそんなホール落語がいいとは思いませんけども、うん、1000人のところでやったら偉いかって、それはそんなことないですよ、うん、でもまあ目安としてはそういうところを埋められるぐらいの集客率ができる、まあ、落語家になりたいなと、
うん、
そういうふうに思ってるんで、今後ミソラクリスの方ね、
うん、
先之助さん将来どうなりたいんですかって聞かんようにね、もうこれ聞いてくださいということで、いやもうこれ何遍も言ってるんですよもうこの話、
だからこれを聞いた人は言わないですよ、
う
ん、そら
そうそうそう、
聞いてない人と出会うじゃないですか。
だから聞いてない人にはこれ聞いてって言うから、もう、
あ、もうなんかもうメモみたいのも持っといたいんじゃないですか
フリップみたい
な、先之助、
あ、プロフィールな、
プロフィール、は
い、これ読んでください、
はい、
読んでから質問してください
なんか、いやでもね、まあ、聞いてくる人もなんか喋らなダメな状況とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう時に話題として聞くとかっていうのはありますけども、まあね、でもまあそういう点で言うとやっぱりでも難しいですよね、
うん、
どこまで聞いていいのかとかね。
だからあの挨拶代わりにする質問やねんけど、実はめちゃめちゃ深い質問やねんな、それ。
そうなんです。だから、うん、例えば 落語家とかアイドルとかじゃなくても、うんうんうん、こう全く別の仕事をしてる人に初めてこうね会っていろいろ喋ってる時とかにどこまで聞くかとか多分考えてると思うんですけど、うんうんうん、その線はねやっぱ落語家超えやすいんじゃないですかね。あ、まあ人前に出る仕事やからとか、うんうん、まあ別にこんなん聞いてもいいでしょうみたいな感じで言うと思うんですよ、うんうん、だから答えたらいいんじゃないですか。
いやまあ単純に単純だ、その僕の
まあまあ難しいですよね。
僕の問題意識は、うん、結局その、まあ、お客さんにがその、はい、軽い気持ちで、うん、テレビ出たら応援するわとか、
なるほど、
いつテレビ出んのっていうことに対して、
はい、
ぐさっとくるというか、軽く流せないよね、
うん、なんか軽く流したらいいじゃないですか軽く流すトレーニングした方が早いですよそれ。
せやな、さんがさんなんか何でも軽く逃してるもんな。
軽く、はい、そうですよ。
軽いよな。
そうです。僕大体そういうあんまりこう何ですか、重く受け止めたりとかないですから、へこんだりとか。
じゃあ逆になんか聞かれ、こういうことよく聞かれて困るとかないの、は
い、
なんか。
ないですね。
ないの。
ただもう沈黙っていう時もありますよ。
それ。
もう困るやんもう。
そうですね。
俺なんか喋らなあかんと思って。
はい。
でね、僕結構、はい、まあ、気心知れた人と会話すると多分相手が僕のことを知ってるからこういうこと言っても大丈夫かなって思うというか、うん、まあ、相手に甘えるからとかもあんのよ、
はい、
でも知らない人と喋ると、うん、サービス精神で喋ることが、
はい、
逆に相手に誤解を生むことが多くて、
うん、
例えばなんかその繁盛亭の近くのカフェで、
はい、
まあ、入門してそんな経ってないことやねんけど、うん、まあ、なんかお客さんと喋っててさ、
はい、
なんかこれからの落語はこうやと思いますとかこうしていきたいとか、だからなんかこういう落語はあかん、こうしたいとかって落語言ってたら、
はい、
また別のお客さんそれ聞いてて、
はい、
桂咲之助はなんかなんか落語論を偉そうにぶつけたとかっていうふうに言われたん
や。
あと、この間東京行った時に、
はい、
吉子さんと、
はい、
なんか打ち上げ行って、
はい、
でその吉子さんのお客さんが、うん、もうなんかそういう落語関係 の, せあの学生時代やってた、
はいはい、
落ち研やってたと、
はい、
で僕ね落ち研嫌いなんですよって言って、
はい、
でというのはなんかその、まあ、別に落ち研があかんとか言ってるんじゃないんだけど、はい、ただその自分がその、うん、学生時代にね、
うん、
なんかそんな発表来て、
はい、
落語研究会とかってやって、
はい、
留年してるやつがおったと、
はい、
アホやと思って、
うん、
だ落語好きやからって留年するまでそんな学生時代に、
はい、
なんとかてなんとかって言って、
はい、
名前つけて恥ずかしないんかなって言って、
はい、
まあ、言ってた自分が今落語家になったんで、
で研究会って言ってますからね。
そうすごいそんなこと言ってたのを、
はい、
まあ、反省してますと。
お
で、まあ、何やったら、
はい、
まあ、自分がじゃあなんでそれことやらんかったかっていうと、僕は今桂咲之助って言ってプロとやってるから、
はい、
なんか、まあ、人前に立てるけど、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
もし自分が素人やって、
はい、
グダグダな落語やったら、
はい、
素人でしてかもってなんか言われたらアマチュアの自分で考えた名前で持って滑ったらもうそんな恥ずかしいことはないから、
う
ん、もうそれはだからやっぱり今考えても素人としてはできませんよって言った話を、
うん、
その方は、
うん、
だから僕の言い方は今こうやって落ち着いて言ってるからいいんかもしれませんが、はい、先の席で言ってるから、
はい、
余計なんか誤解しちゃったみたいで、
はい、
先之助さん落ち研のことよくあかんって言ってましたみたいなことツイッターに書かれたんや、
うん、
だからもう僕ねもう沈黙は金やと思うわほんま。だから三河さん沈黙で正解やわ、
うん、そうです
よね、いらんこと言って、
うん、
炎上するよりも、
はい、
逆に家主なんかなんかそういう、
なんか私前よく聞かれることとして将来どうなりたいの、
う
ん、
そうや
ん
な、
私落語とお芝居と、うん、あとアイドル活動歌もやってるんで、
うん、
結局何がやりたいのって言われるんですけど、
うん、
個人的には、うん、まあ、将来としてはその女優、うん、お芝居っていうのをやっていきたいっていうのはあるんですけど、
うん、
でも他のこともないがしろにはしたくないんですよ、
うんうん、だって小白さんに早く落語家になりなよって言われたもんね、
うん、
いろんな人に言われるんですけど、何をするにしても絶対そう聞かれるんですけど、
うん、
まあ、私の中では落語をやったら、うん、アイドル活動とか歌が伸びる、
うん、
お芝居やったら、
う
ん、落語が伸びるとか、
あ、みんな繋がってるわけや、
そうなんです、繋がってるんですよ、うん、だから全てがいい、うん、全部いろいろやっていくことで循環をしてるんですけど、
うん、
まだ決めてないですっていう言い方をすると、
うん、
まあ、こいつ将来ちゃんと夢持ってゴール決めてやってへんなっていう風にやっぱ取られがちなんですよね、
うん、
何か一個のことに対して、
どっちつかずと言われることがあると、
はい、なんでなんかやっぱり多分日本 日本の文化の問題だと思うんですけど、一つに集中してやらなあかんっていうのは、なんかね、あの海外とかではいろんなことをしていろんな経験をしている人がよしってされたり、
そうすごい、あの逆に言うと僕なんかはいろんなことをしようと思うと全部が崩れていくから、だから逆に僕は一つのことしかできひん、ね、だからいろいろできる人が羨ましい。家主なんかすごいどの活動もしっかりやってはるやんか、はい、いや
そうですね、
そうそうそう、そこしかもまあそのなんや、料理をさらにそのね選手の話じゃないけど、それ上にまだ料理もやろうっていうねんから、
そうですね、
そんな意欲的な、
はい、
いないですよそんなアイドル
ね、すごいですよ、
だからやっぱりそこはね、あの理解してほしいけど、でも、じゃあそういう時はなんて最終的に答えてるんですか、そのマルチ的に全部が成長して、じゃあ最終的にどうなのみたいなこと言われるんでしょ、結局、
まあ、結局最終的には、うん、あの女優だと今の段階では思ってます、ので、まあ、多分まだ何出会えてない何か面白いものがあるんやったら、うん、将来的にそっちになる可能性も、
はいはいはいはい、だからアロマテラピストとかになってるかもしれない、
なってるかもしれないですね、
いたら、ね、落語をしながらこうやってマッサージ
マッサージしながら喋ってくれるの、
ね、
めっちゃええやんそれ、
すごいですねそれ、
それ新しいな、
新しい、
それしようか、味噌落
語、いやいや、
家主のアロマ落語、
しんどいでしょ、しんどいでしょそれ、
はい、まあ、そんなわけでございまして、
はい、
はい、では次回の、落語研究会の告知をお願いします。
はい、第20回の味噌の落語研究会は11月19日木曜日夜7時から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。出演は桂咲之助、桂さんが、極道なんと、桂オンリー、そしてなんとゲストのシンデレラエキスプレス渡辺でお送りいたします。
はい、渡辺さんが落語しますんでね、
はい、すごいですよね、
もうやる演目も決まってるそうなんで、これはまた改めて発表させていただきます、
はい、
まあ渡辺さんの落語を切るのはここだけなんで、味噌落語だけなんで、はい、ぜひ、ね、ちゃんと着物もお召しになってやられるそうなんです、
はい、
気合いバッチリで言うとありました、
はい、
すごい、はい、
ぜひそれも、ね、それももちろんね、我々、咲之助さんがなんとの講談落語もね、そして今回は出んのよオンリーさん、出んの、桂オンリーって書いてある、
ギリギリプラスやんそれやったら、シンデレラエキスプレスの渡辺さんのプラス分をオンリーのマイナスで考えたらギリギリプラスやんこれ、
ギリギリやなすごいな、
そうか、
オンリーさんファンもいるかもしれないですよ
まあね、またオンリーさんに生写真勝手に売らんように言うとこな、
言うときましょうね、
はい、はい、あれ結構売れるらしいかな、みんな、
すぐ生写真売ろうとしますからね美茶子より売れてたんですからね、
マジ
か、
すごい40何枚完売、
すごいですよ、
すごいな、一応味噌楽も生写真作ってます
んで、はい、ありますんでね、
なんとさんと私とさんがさんと原さんで、
あれいいですよ、
ナンバーパークスだか、ナンバー界隈で
写真、ナンバー界隈でね
写真撮りまして、
はい、
まあそれぞれの、
はい、
古刹もありますし、
はい、
みんなで写った、
はい、
集合写真というか、まあ、楽しい写真もありますので、
はい、
まあ、1枚何本でしたっけ、あれ
200
円で買えますんで、
はい、
ぜひ、ね、それも、ね、まだ買ってない方ぜひ来ていただいて、
はい、
もしよかったら買ってください、
はい、
はいはい、でなんと料金は前より2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@味噌の落語.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。はい、先ほど写真のお話が出たんですけれども、
はい
はい、今グッズとして、
はい、
缶バッジも、
缶バッジありますよ、
缶バッジもいいですよ、これは、
缶バッジはとりあえず、はい、みんなでデザインしたりとか、
はい、
あとは、まあ、なんとさんのお姉様がデザイナーさんで、
はい、
私のイラストと、
はい、
みそらくんっていうね、
みそらくん、ね、
の公式マスコット、
あれずるいですよね、
あれはずるいな、あれはずるいな、
あれずるいですよ、あれラインスタンプも、
ラインスタンプにもなって、
そうそうそうそう、あ、はい、あ、そう、あのね、そのまあバッジも売ってます、
はい、
で、写真もあります、
はい、
でさらにですね、一応私この会長桂咲之助と、
はい、
その美空くんの、
はい、
スタンプ 味噌ラクスタンプっていうのがですね、はい、今 LINE で販売しておりますんで、
なんで僕らが出てないんですかね、
味噌、はい、の落語研究会のはずなのに、
なんとですねこれはですね、はい、あの先行販売なんですよ。
先行販売、
はい、
どういうこと
すごい疑わしい目になってますよ。
先行販売、
いや僕はね何もね自分だけ美味しい思いをしようと思ってそういうことしてない。
え、
いや本当よ、いやこれちゃんとですねゆかちさんにちゃんとお願いして、はい、今、はい、あのさんがさんの、スタンプを発注してるんですよ。知らんかったの。
そうか、そうなんですか。
今ですねあのこんな感じのやつをちょっと作ってもらってるんで、
すごいすごい、
そうそうそうそう、
めっちゃいいやん。
さんがさんが障子からなんか覗いてるっていうイラストです。
パープルさんが、
あとね、とりあえず一個一個作ってもらって全部なんかリクエストこういう風に作って入ってやってて時間かかってるんですけども、あとあのさんがさんがよく言うセリフ言うやろ、
言います
やろこれ、
言います、
なんなんすか、なんなんすか、なんなんすか、
誰か言うてます、なんなんすか。
あのこれもねあのちょっとまだ時間かかりそうなんですけど、時期が来ればあのあとなんとさんの合わせてちゃんとみんなで発売したいんで、
わすごい楽しみですね。
家主さんは、
家主も作ってもらいますけど、ただとにかくあの女性のイラストも結構難しいのと、
難しいですね、
であの僕結構きあのあの、まあ、しっかり見てるんで、あの、うん、さんがさんのちょっともうちょっとこう目をあのやらしくしてください。
やらしくって何なんですか。なんでやらしくする
そうそうそうそう、もっとにや口にやけてください
とか。にやけてないです
よ、そういうことで時間がかかってるんでね、まあ、もうちょっと、お待ちいただければと思います。
今は会長とみそら君のスタンプ
が、はい、そうですそうです、はい、
検索したらいけますから、
ね、
はい、
できますんで、まずはそれをダウンロードしていただいてね、はい、それも結構みそら君本当に可愛いんで、みそのキャラクターなんですけど、ね、
はい、
はい、そうですね、
それもぜひダウンロードしてください、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、そういったグッズの案などなど、まあ、いろいろなこと、受け付けておりますので、あのそちらのご要望などはメールアドレス info@misonorakugo.com までお願いいたします、はい、皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。ね、あの本当に皆さんメール送ってくださいね、はい、info@misonorakugo.com で、うん、何でも受け付けておりますんで、
はい、
まあそうですね、今のところなんかその、はい、リスナーの方からのお題を読み上げて、まあ何でしょうね、うん、プレゼントするとかそんなやってないんですけども、うん、まあ、あのいずれはですねそのリスナーの方のところ いらっしゃるところに、はい、こっちから出向いてですね、
うん、
なんか誤解とかしたいなとか全国ツアーみたいな、うん、そういうことも考えてますんでね、あのうちカフェやってるんですけども、
はい、
よかったらうちの店でやりませんかとかも全然やりますんで、
うん、
なんかそれ場所とね人が来るっていうことさえ確保していただければ、
はい、
どこでも行かせていただきたいと思います、はい、といったわけで本日のみそのラゴ研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。この後は極道なんとさんの太陽の塔ができるまでをお聞きください。 お相手は桂咲之助と
桂三賀と
原瀬京香でした。
ありがとうございます。続いて講談でございますが、まあ、何を隠そう私大のプロレスファンでございまして、先日ですねもう私事のように非常におめでたい、話がございました。というのはあの、長谷博士が、大臣になったというもう非常にめでたい、もうプロレスファンなら特にもう我がことのようにめでたいことなんです、今でこそ、まあ、ああいう、シュッとした、まあ加工されてますが、現役時代はですねもうそれこそ長髪でひげを生やして、でトップローブを持ってもう腰をくねらしてた男ですから、でついたあだ名が愛の伝道師です。で愛の伝道師が大臣にも、しかも文部科学大臣ですから、腰をくねらしたら大臣になれるのかなとちょっと思ってですね、私もここで腰くねらしたら、まあ、上方講談協会の会長ぐらいにはなれるんちゃうかなとちょっと思ったりもしておりますが、本当にもうおめでたいというか、頑張ってほしいなという気持ちでございますが、私の講談、まあ、短いお話でございますが、その、まあ、国を挙げての一大行事の、お話でございます。大阪万博の、頃のお話でございますので、お楽しみに。私の講談でございます。戦後の、急速な経済発展を遂げた日本、 新幹線が開業し、東京オリンピックが開催された。そんな折の昭和45年、日本では未だかつて例を見ない一大行事が行われようとした。日本万国博覧会、いわゆる大阪万博である。約半年に及ぶ期間で桁外れの規模となり、歴史に残る大盛況となった。その5年前の昭和40年、当時の通産省から出向してきた万国博協会の事務総長新井新一、彼が中心となって万国博の統一テーマが考えられ、人類の進歩と調和に決まったのである。そしてそれをもとに準備が進められるのだが、これがまた困難を極めた。用地を買収しようにも、大都市大阪の住民相手には不可能に近い話。吹田市の用地である千里丘陵は、新大阪や伊丹空港に近く、立地にも優れていたが、周辺はニュータウン建設のために買収が進められた直後、大阪府は現地の公民館で説明会を開くが、万国博が開催されることで、周辺の公共投資は大変なものになります。地下鉄がつき、電話が増えます。そしてインターチェンジもできます。できるまでは農地だったところが、終わった後は素晴らしい付加価値がつくんです。これを一つの良い機会だと思っていただきたいのです、と公民館で住民に説明をした。しかし、万博開催なんか反対や、わしらの土地をそんなもんに使うな、出て行け、と言われ反対に遭う。さらには招かれた客以外の者も公民館に押し寄せ、買収するならわしらも仲入れろ、人の土地を勝手に開業に使うな、と声を上げる。何度も説明会を開くが、出て行け、と地元の態度は強硬そのもの。それでも大阪府は根気強く説得を続ける。万博が開催されることで素晴らしい付加価値がつくんです。これを一つの良い機会だと思っていただきたい。国を挙げての行事なんです。説得を繰り返すうちに、地元住民も、なるほど、言われてみればそうかもしれんな、国を挙げての行事でもあるし、これも良い機会かもしれんな、と府の誠意を理解する者が増え、最後まで譲らなかった住民には移転費の上積みまで提案し、ようやくのことで買収に取り付けることができた。まあ、何かを得るためには何かを犠牲にせねばならん、そういう一面が見えた格好でもございますが、とにかくこの、国家を挙げての一大行事、素晴らしいものにしたい。新井新一はこのテーマを決めるテーマ委員会において、皆さん、テーマが人類の進歩と調和に決まりました、今度はこれを具体的に表すものが欲しい、そこで万博内にテーマ館というものを創設しましょう。テーマ館ですか？そうです。誰をプロデューサーにするのです？すると、あ、この人がいいじゃないですか、いやいや、あの人の方がいい、いやこの人にしよう、と、これがまた揉めに揉めた。まあ、プロデューサー、テーマ館のプロデューサーを選定するのだが、何しろ、責任重大の大切な役目である。新井新一は、とうとう最終的に一人の男に候補が絞り込まれ、新井はその男の元を訪ねた。先生、お願いがございます。先生に万国博のプロデューサーをお願いしたいのです。その相手こそは芸術家の岡本太郎であった。当時の芸術界の中では一匹狼のような存在で、自らも天下の憎まれっ子と称する気鋭の芸術家であった。岡本は、万国博とは何ですかね、馴染みのないもので私にもよく分かりませんが、国を挙げての行事でもありまして、あの東京オリンピックをも上回る規模にしたいのです。そのためには先生のお力添えがぜひとも必要なんです。そう言われましてもね、私もモニュメントの制作や執筆活動で忙しいですし、国を挙げての祭りです、先生以外には誰も考えておりません。今 10億円の予算があります。これを全部先生にお渡ししてお任せをいたしますから、どのようにお使いくださっても一切口は出しません。もし先生が絵を一枚描いてこれがテーマだとおっしゃればそれで結構です。困りましたなあ。すぐには答えは出せませんから、しばらく考えさせてください。前向きにご検討を願います。先生、私は先生がうんとおっしゃるまで毎日でも押しかけますから。こうして新井は本当に毎日押しかけては膝詰めの談判をする。一方、態度を留保した岡本は約束した1ヶ月の間、友人知人にこんな話をもらったのだが受けるべきかなと相談をして回った。しかしいずれもそんな仕事はやめた方がいい、そもそも万博が何なのかよくわからない、失敗の危険を冒してボロボロになってまでやることじゃないと反対意見ばかりを聞く。さらに岡本は売れっ子で多忙なこともあり、さすがに悩んだ。そうして1ヶ月後、新井はまたしても岡本の元を訪れる。先生、この仕事は先生以外には考えておりません。どうか、どうかお引き受けを願いたい。新井さん、引き受けましょう。引き受けてくださいますか。真剣な新井さんの談判に初めは私もあぜんとしました。周りも反対意見ばかりでした。しかし言われれば言われるほど私は反骨心でね、こうなったら傷だらけになってもやってやろうという気が起こったんです。新井さん、やるからには私は今までにないバカでかいべらぼうなものを作りますから、覚悟しておいてください。もちろん喜んで。先生、ありがとうございます。交渉岡本は万国博のテーマ館のプロデューサーという責任重大の役目を担うこととなった。テーマ委員会に出席した岡本は委員とも徹底的に議論をする。岡本先生、先生は万国博をどのようにお考えでございますか。私は万国博はあの東京オリンピックなどよりはるかに深く幅広い祭りにしたいと考えております。世界中のあらゆる地域から人々が集まる、生身で参加しコミュニケーションをする、その人類全体の情熱が一つとなって燃焼する祭りでありたいと考えております。先生、人類の進歩と調和というテーマをどのように表現なさるおつもりですか。私が考えたのは地下、地上、空中という三層の立体的構成にすることです。どういうことですか。それは地下は人類の過去や伝統の世界、そして地上は現在、調和を表し、空中は未来、そして進歩を意味する。この3つの層を接続させるのが太陽の塔なんです。太陽の塔？地下正面入り口から動く歩道へ地下へと向かい、内部に入って大屋根の空中展示に至り、そしてエスカレーターで地上に戻るといった具合です。太陽の塔は単なるモニュメントではありません。内部にも展示を試みるのです。地下空間から空中に向かう途中に生命の進化をお客様に展示するのです。これは先ほど申した祭りの中核となるべきものであります。人間であることの喜び、生きていることの喜びをこれによって爆発させたい。べらぼうでバカでかいものですよと岡本は言い放った。そうしてこの計画や図案をスタッフである建築家たちに見せた。ところが、なんだ、あまりかっこよくないな。外見も何か妙だし、それに日本的な要素もないと良い顔をされなかった。さらにはこれを見たマスコミや評論家からも、牛乳瓶のお化けなどと揶揄される。評価を得られなかった。それでも岡本は信念を曲げず、幾度となくこの修正に修正を重ね、そうして中間報告会において 万国博協会の会長石坂泰三の前にその図案模型を見せることとなった。この石坂泰三という人は当時81歳経団連の会長を務めた方でもありますが、この人は日本の名だたるこのデザイナーを集めて公募した、そして選ばれた万国博のシンボル、テーマのシンボルを彼の鶴の一声によってひっくり返し、一からまた考えさせる、やり直せるという こういう張本人でもあった。この老会長は太陽の塔の計画も覆すのではないか、もし振り出しに戻すようなことがあれば大変な苦労をして岡本に依頼をし、積み上げた努力は水の泡、協会関係者の緊張は一気に頂点に達した。石坂はその模型の前に、椅子を据えさせて腰を下ろし、じっと見入ったまま動かない。片や岡本は知らん顔をしてそっぽを向いている。一同はしんとして固唾を飲んで見守るばかり。どれぐらいの時間が経ったであろう。ついに石坂が、うん、これさえあれば万博は成功間違いなしです。あとは何もしなくてもよい。皆の緊張が一気にほぐれ、肩を下ろして笑み崩れ、いやーそうですそうです、こんなモニュメントは今までどこにもない、いや実に素晴らしい、バカでかいベラボーでブラボーだ、まあそこまで言うてませんけども、褒めそやす。石坂はそれまで誰も認めなかった太陽の塔の価値を、良さを、認めた唯一の人物であった。それまで誰も認められなかったが、このテーマ間におけるテーマの哲学を瞬時に理解し、高い評価を下した。これは岡本にとっても我が意を得たりという気持ちになったのである。この岡本はテーマの鬼と言われた新井新一とも何度も話し合いを重ねる。新井はテーマは万国博の必然性であって、テーマを中心に万国博が形成さねればなりません。見る人々に、参加する国々に、人類全体にテーマが示す人間の問題を考えさせ、未来の時代を明るく開く入り口にせねばならないのです。一方岡本は、人類は進歩なんかしていません。縄文土器やスタンカーメンを見てください。今の人間にあんなものが作れますか。それに調和というが、頭を下げて自分を殺して何が調和だ。ぶつかり合って戦い合って、そこで初めて生まれるのが本当の調和というものです、と語った。これが二人の確固たる哲学であった。不安だらけで迎えた大阪万博であったが、183日間に及ぶ総入場者数は当時の世界の万博史上最高の約6420万人、当初の予想をはるかに上回る社会現象となったのである。大阪万博大成功で終えたが、この背景には太陽の塔、象徴である太陽の塔を作り上げた岡本太郎、そしてその岡本を口説き落とした政府代表の新井新一の尽力があったのである。本日は太陽の塔ができるまでと一席のお話でございました。大和と交代です。ありがとうございました。Thank you.